真夏の恐怖映画館。はい、というわけで
来ましたね来ましたね、この季節が。
もうね、やっとね、やっと来たんだよ。
タイトルでね、分かっていただいてると思いますけどね、今日はね、真夏の恐怖映画館のコーナー、
まだ私のコーナーです。
2つぶち抜きなんですけど、ただ
もう言っちゃう。
いや、もうだってタイトルで分かってるから、これ、もうあの伝わってるから、
うん、
もう見る時点で、もうこれ更新した時点で伝わっちゃうから。
そうか、
なるほどね。言っときますけど、
真夏の映画館と真夏の映画
館、そう、真夏の映画館、あの真夏の映画館ってことになってるんで、あれなんですけど、まあでも言うても一つはシャッフルコーナーなんで。
そうです
ね、はい、最近大好評の
、
この真夏の恐怖映画館をタイトルコールをお聞きでいただいて分かる通り、
はい、まさかホラー好きの出崎さんとホラー好きの斉藤さんに囲まれてやるとは思わなかったんですけどホラーが苦手な矢沢が真夏の恐怖映画館を今日はやります。指名そかです。
俺らがジャッジするよと、
この圧ですよ。
もうね、圧がすごいんだけどね、全然ね、恐怖じゃないんだよね、私のね。
はぁ、
あのですね、何回も申し上げてる通りですね、私あのスプラッタ系が苦手なんですよ。
はぁ、
ゾンビとかね。
はぁ、
ゾンビよりはまあエイリアン。エイリアンならまだいけるなと。
エイリアン、
はい、エイリアンといえば、この地球上にもですね、まるでエイリアンのような生物が存在しているのを皆さんご存知でしょうか。そう、深海生物ですね
食い気味に来た。
というわけでですね、今日はですね、私が個人的に皆さんに知ってもらいたい、まるでエイリアンのような深海生物を3つ、時間が許せば4つご紹介したいと思います。
恐怖でも映画館でもねえじゃねえか
エイリアンね、地上のエイリアンね。
あ、そう、
オッケー、かすってるかすってるでですね、まあ見た目の話がね、ありますので、ブログに写真とか動画をリンクしますので、合わせてあのご覧いただければと思います。
はい、
というわけで、まずは入門編1個目です。ブサカワとして一部で大人気になっております、
はい、
ブログフィッシュです。
ああ、はいはいはい、
してますか。
してます、してます。
あ、ブサカワしてた。
俺結構深海生物好きだからね。
まあグロつながりでね
グロつながり、グロつながり、グロつながりじゃない
だって深海生物の動画とか見てると、はい、下ね、こうこんな動画も見ていますみたいなのいくと結構エグい動画があって、
あ、はいはいはいはい、
だから気をつけてください、
ね。まあ、あのクトゥルフ神話の生みの親である、あのラブクラフト大先生はですね、やっぱ深海生物に恐怖感を持っていて、海の生物に恐怖感を持っていて、海の生物をモチーフにしたクリーチャーをよく作っているんで、まあそういう意味ではね、もちろんそこも僕の守備範囲ですよ
なるほどね。じゃあブログフィッシュはご存知なんですね。
知ってます。
これですね、あの世界で最も醜い動物ナンバーワンに選ばれたことがありましてですね、
はい、
日本では入道カジカとか、まあ、これ愛称なんですけど、おじさんって呼ばれているんですね。まずは画像を、ね、ちょっと見ていただこうと思うんですけれども、
ブログをご覧ください、
ね、
そう、これね、
これです、これです。
これでもあれでしょ、結局丘に上がったらこうなるってこと。
そうなんです、まあ、ジェラチン質でほぼ筋肉がないので、上げちゃうと今みたいなドヨーンとした感じになるんですけど、あの水にいるときは、ね、まあ、割合魚の形を保っています。でこれはですね、あの太平洋とかインド洋、大西洋の水深100から2800メートルの深海に住むんですけれどもですね、まあ、結構まあグロい、ちょっとなんて言うんですかね、内臓の内側みたいな感じじゃないですか
ホルモンみたいな、
そう、もつ鍋の中にこう入ってるみたいな感じのね、じゃないですか。これがですね、まあエイリアンっぽいって紹介しといて何なんですけど、この子はですね、ただ浮いていて目の前に餌が来るのをただただ待ってる可愛いやつです。そうなんですね。でですね、ちょっとこれ豆知識なんですけども、地元の漁師さんによるとですね、味はカニによく似ていて、カニよりも少し甘いんだそうです。
うまい、
食べてるそうです。
へ
え、まあ、うちらもあんこを食べますからね、まあ、ゼラチン質でしょ、あれも。
まあそうですね、
そう、ちょっと興味出てきませんか、この見た目でカニですよ、味が。
カニ、
カニなんですって。
カニってちゃんとボソボソしてるっていうかさ、
味だからね。まあ、ちなみにこういう写真もありますけどね、よりおじさんっぽい写真ね。
いいね。
これでカニの味がするんですよ。これで美味しい。どうです、ちょっと興味出てきました。新体制です。
見た目が好き。
いや、見た目が濃いなお好みで。なるほどね、はい、で続きましてですね、ちょっとこれエイリアンっぽい、日本でも捕獲されることがあるミツクリザメご紹介したいと思います。これがですね、なんかなっちゃってるよ。
いいよ、なんかちょっといいじゃん、この
誤字だね。
この学校の授業みたいで。
そうですね。
お
う、じゃあそうそう、授業切り合えないと。
はい、
まあまあまあ、ミツクリザメなんですけれども、アメリカではですね、ゴブリンシャーク、悪魔のサメとも呼ばれている深海生物です。これは手崎さんさすがにまだ
見た、写真を見たら分かるかも。
お、なるほど。じゃあまず画像を、
ね、ゴブリンシャーク、
まずこれ、まあ普通のこれですね、まあ、
なあ、はいはいはいはい、
ほうほうほう、
まあ、いわゆる普通のサメで、まあ、何が悪魔なんだっていう話なんですけれども、うん、ね、ミツクリザメはですね、餌を食べる時などにちょっと変わるんです。ちょっとここ動画を見ていただきたいので、ちょっと一旦切ります、はい、リンク貼るので動画をご覧ください、まあ、一旦切ります。いかがでしたか。
あ、なるほどね。顎
がね、カコッと出てくるわけです。
ね、ギーガー先生の描いたね、
ギーガー先生、
ね、エイリアンのね、
はいはいはい、
みたいにね、うん、口がカバッと開いた後にね、中からチャーッ
まあ近いです
よ、ね、って出てくるね。
ミツクリの場合はゴーンって出てくるんですけど、
ね、まあね、まあね、そうね、それをちょっと彷彿とさせますよね。
そうなんです、あのですね、まあ今動画だとちょっと人の手を噛んでるんですけど、あれはあの見せるためにわざとあえて噛ませてるので、普段人間を襲うような子ではない。でそれはちょっと一言伝えたいんですけども、実はですね、これ最初に日本でも捕獲されてるって言ったんですけど、ミツクリザメ東京湾にもいるんですよ。
へ、
あの東京湾には東京海底国って呼ばれる、あの深海の楽園って呼ばれる場所がありまして、これがですね、あの東京ってまあ都市化したじゃないですか、で河川からまあ、いろいろ有機物が入ったものが河川を取って流れて海に流れ出て沈殿するので、深海でありながら栄養が豊富っていう、まあ都会に接する海ならではの深海ができてるんですね。
なるほどね。
そうなんです。東京湾でも見られるっていうと、ちょっと深海生物が身近に感じられないですか。
いや、感じられませんね。
そうですか。
深海に行かないと会えないわけだからね。
500とか
も、ね、人間無理だから、素潜りとかでも無理だから。
でもね、あのね、この海底国のあたり上行くと釣りでも釣れるらしいんですよ。
へー、
ちゃんとまあそういうね、どこまで深いところまでやらないとダメなんですけど、
はいはいはい、
釣れるらしいですよ。興味持ってもらえると嬉しいんですけど、そしてですね、
興味津々ですよ。
もともとそして3つ目、ビワアンコウ、アンコウです、うん、まあ、要はアンコウなんですけど、ビワアンコウはご存知ですか。これはまあチョウチアンコウの仲間で、楽器のビワに似てるんで、まあこの名が付けられたんですけれども、まあ、見た目的にはですね、まあまあまあまあ深海生物によくある大きい口に鋭い牙っていう、まあ、そんなにね、そんなにね、ちょっと待ってください、
そんなにね、
画像をね、出そうと思ってるんです
。画像をね、はい、
まあ、ちょっと動画をキャプチャーしたやつなんです。これなんですけど、
あ、
別に、まあ、いわゆる深海生物じ
ゃないですか。あ、はいはいはいはい。
なんであえてこれなのかっていうとですね、
うん、
このビワアンコウの特筆すべきところは、うん、生殖行動なんです、
うんうんうん、
あのですね、
まあ確かにね、グロとエロは、ね、
まあまあまあ
近しいところ、
近しいところ確かにあるあるある、ちょっとでも違うのかな、うん、あのですね、今見せたのは実はメスなんですね、
うんうん、
でこのビワアンコウのオスはメスの大きさのおよそ10分の1ぐらいしかない、ちっちゃいくて最大でも15センチぐらいにしかならないんですけど、このオスがですね、とんでもないことをするんです。
うん、
あの、なるほど。餌が少ない深海だと、まず同じ仲間に出会える確率っていうのがとても低いんですね。さらにたまたま出会った時、
はい、
それが繁殖期だとは限らないんです、
はいはい、
なのでですね、メスを見つけたオスはメスに噛みつくんです、
うん、
で噛みついたオスの口から酵素が出るんですけど、
うん、
メスがそれに反応するとメスの皮膚が伸びて、
うん、
オスの口は メスの皮膚に取り込まれて一体化するんです。
はあ、
でそのうちにオスの目とか脳とか内臓とか、まあ、そういった大事な器官が退化して精巣だけが残るんです。でですね、メスが繁殖期になるとメスからサインが送られて、まあ、縫製をして繁殖すると。
なるほど、
はい、
なるほど。
それがですね、一体化となった写真がですね、
はい、
こちらになります。
ああ、
こういう感じで、
なるほどなるほど、
もうメスにこうチャーってついてる、まあ、こんな感じで大きさの比較的には、はいはい、
まあ文字通り下半身だけで生きてるっていう状態になるわけですね。
まあ究極の紐みたいなもんなんです
けど。なるほど。
でもすごくないですか。カマキリとかは交尾した後に、まあ、メスがオスを食べたりするじゃないですか。
まあ、それクモとかね。
そうそう、それどころじゃなくて、もう自分を捨ててるんですよ。
うん
うん、それをしてまで生殖したいって、そんなことするんだったら深海から出ればいいじゃんと思うんですけど。
いや、やっぱ自然界には学ぶところが大きいよね。やっぱそれぐらいして生殖しないといけないってことなんだよ。
まあね、
分かったか斉藤君。それぐらい生殖ってのは大事なんだよ。
そこのまとめ。でもエイリアンっぽいよ、寄生してうんたらかんたら。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
そうでしょ、でしょ、
そうですね、
うん、
はいはいはいはいはいはい。
もっとなんか生殖の方にちょっと感銘があったんですかね。
まあ、あのエイリアンで言うならばね、フェイスハガーみたいにね、ガバッつってね、感じてきてね、その後体の中で孵化してね、ビヤーチャーン、
今 T シャツの中でやってくれてますからね。
やったやった、小学校の時。
いいよ、続けて。
あの、続けたいんですけども、10分経ったんで、
ちょっとですね、10分経ったん
で、経ったんですよ。
そうなの、俺なんか10分で収める気なんて、もっともないんだけど。
もう一個ですね、番外編でですね、深海にも生息するクマムシを紹介したかったんですけど。
ああ、はいはいはい、
すごいでしょ、クマムシ、
はいはいはいはい、
ちょっとね、
あの、不死身の生物。
そうです、そうです。紹介するとね、これからまた5分ぐらいかかりそうなんで、ご興味のある方はクマムシで検索していただけると、そこそこグロくて面白い。
あ、でもあったかい方ではない。
ああ、もう今言おうと思ったのに。
あったかい方ではない。
今言おうと思ったのに。
そうね、
1ミリぐらいしかない。
なるほどなるほど。
はい、まあ、というわけでですね、まあ、ちょっと知り切れどまな形になりましたけれども、今日はですね、地球上に存在するエイリアン、深海生物をご紹介しました。どうです、どうでした、合格。
映画じゃねえし、今日じ
ゃエイリアンでしょ。
まあでも確かに深海っていうのは本当ホラーだよね、
まあ、
ある意味、
ある意味ね、
何がいるかもわからないしね。
宇宙に行った人少ないんですから、深海って人
の方が。で、いまだに新しい生物が見つかるとかね。
そうそうそう、ロマン、
ロマンあるね。
あるあるある、
確かに。
あのね、今日取り上げられなかったんですけど、まだまだいっぱいグロいのも可愛いのもいるんで、
いるいる、
ぜひぜひこれを機会に進化生物に親しんでいただけたらと思います。以上、真夏の恐怖映画館のコーナーでした。
タイトル詐欺じゃないか。
真夏の恐怖映画館。
さあ、やってまいりました、本家真夏の恐怖映画館。
割れちゃう割れちゃう。
本家として負けないように、いつもよりさらに熱苦しくご紹介したいと思います。
割れてないから大丈夫ですか。
このコーナーではですね、真夏の寝苦しい夜にクーラーに耐えることなく朝までガタガタ震えていたい、そんなあなたにぴったりの背筋も凍るホラー映画をご紹介しようというエコなコーナーです。間違いない、間違いない、絶対間違いない。暑苦しく
って言ったのに。
今回ご紹介する映画でも本当に時間がないんで、もうバサクサクもう語りたいことでもすんげえあるんで、バサクサクいきたいと思いますけど、今回ご紹介する映画はですね、予告通り見てまいりました。
何かな。
2016年6月18日公開、白石浩二監督の貞子 VS かや子です。
もう白石浩二監督しかいない。
いやー、ほんとね、あ、まあ一応ね、もう皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、 簡単に説明しますとですね、うん、J ホラーブームの火付け役、中田秀夫監督の大ヒット映画リングに登場する幽霊貞子、うん、そして J ホラーブームを世界規模に広げた頂点の作品、うん、清水崇監督の大ヒット映画呪怨に登場する幽霊かや子、うん、そんな J ホラー界の二大巨頭がなんと激突と、
うん、まさかの激突、うん、
もうそれだけでもすごいのに、しかもメガホンを取るのは、このコーナーでも作品をいくつもご紹介してきました私の今一番大好きなホラーメーカー、うん、白石浩二監督、うん、見ないわけがない。
なんか暑いんですけど。
いや、これはもう本当涼しくなっていただこうというコーナーです。
エアコン止めちゃったから、
ね、真夏なんで涼しくなっていただこう
という熱源がいるんですね。
熱
源ですね、多分ねこの放送が更新される時期もまだ公開中だと思いますので、はあはあ、なるべくネタバレはなしで、
なるほど、
いきたいと思っておりますが、簡単にあらすじをご紹介しますとですね、ほうほう、偶然呪いのビデオを見てしまい貞子の呪いにかかった山本美月さん演じる女子大生ゆり、うん、同じく呪いの家の近所に引っ越してきたことでかや子の呪いにかかった玉城ティナさん演じる女子高生鈴鹿、うん、ね、この二人の呪いを解くために安藤正信さん演じる霊媒師慶三が撮った策は、あの予告編でも有名なバケモンにはバケモンぶつけんだよ、
はい、
というあれですね、
はいはい、
というストーリーです。
なんとざっくりとした作戦。
もうあの予告編見ただけで胸躍るっていうね、素晴らしい、本当に見たくなる、あの予告編は見たくなる。
一種なんか怪獣映画のノリみたいな。
そう
のざっくり感。
ただですね、
はい、
この映画実はですね、もともとエイプリルフールのネタだったんですね。
え、
エイプリルフールに貞子 vs かや子公開みたいな、
あ、ネタだったんだ。
特設サイトみたいなのが多分できていて、
はいはいはいはい、
エイプリルフールのネタとしてでやったのを、まあ、見てる視聴、それを見た一般の人たちが、はい、いや見に来て、本当にやるなら超見に来てみたいなことを言っていて、それに対してですよ、白石浩二監督が自身のツイッターで、作るんだったらぜひ私にやらせてくださいって言って、
はあ、
直訴して作ったんですよ、この作品は。
へえ、そうなんだ。
そう、白石監督ね、本当すげえツイッターでエゴサーチしまくってて、俺が白石監督のことについて、いやもうあの映画すごい良かったですって言ったら、大体リツイートしてくれるから。
リツイートしてくれるんだ。
フレンドリー。
すごいね。
それぐらいの方なんですけど、だから自ら志願して、白石監督が。
現実の
もの、制作側にツイートして、作らせてください、私。
じゃあ監督ノリノリな。
そうですよ。だけどこれ、ね、両作品はですね、リングが角川映画、
はい、
ジュオンがユニバーサル配給なので、配給元が違うんで、かなりやっぱ実現は苦労したらしいんですよ。
金高いですね。
そう、うん、でもね、まあ、白石監督多分そこら辺のね、頭もあったんだろうから、わざわざツイッターで言ったら、周りの人たちがじゃあぜひやってくれみたいな
盛り上がりをね、
人たちが
味方にしたの
ね、そういういろんな戦いがあって、なんとか実現できたという、
はいはいはい、
もういわばお祭り映画なんですね。
あ、
まあ、ただですよ、まあ、確かにお祭り映画だし、貞子もかや子 もう J ホラー界では超有名なキャラクター2人ですよ。それがですね、ただ、まあ、僕も白石監督だからこそやっぱ見に行った部分が強くて、もう最近両シリーズはね、やっぱちょっとね、こう広がりすぎてて、
ほうほう、
もうリングなんかに関してはね、もう中田監督も関わってない、原作者の鈴木浩二さんも関わってないみたいな、いろんな作品が乱立しすぎてて、もう広がりすぎたがゆえに、ちょっとまあね、あまりよろしくない映画も、
うんうんうん、
半ばネタキャラみたいな扱いになっちゃったもんね。
頻発されてたんで、第一報を聞いた時は僕もわざわざ見に行くほどかなっていう印象だったんですけど、この白石監督のこの熱意を見てホラホラ見に行かざるを得ないと思って、本当に行ってきました。
お、
舞台の稽古とかもありながら、忙しいところ。
そしてここからやっと本題に入ってい
く。そうですよ。まあ、白石監督といえばね、本当にいろいろ説明しましたけど、
はい、
ね、いろんな ぶっ飛んだ映画を撮るある意味すげえカルト映画の代表監督みたいな人なんで、はいはい、あのね、フェイクドキュメンタリーだっつってんのに二十何年後とかギラギラ言われるとかちょっとともすればもうネタ映画、笑える映画っていう部分も多いホラー映画の監督なんですけど、これはね、なんとね、前半部分、この映画のここはもう本当にその2人の、ね、女性がそれぞれの呪いにかかるっていうシーン、導入部分をかなり丁寧に作ってあって、この作品自体100分ぐらいの映画なんだけど、はい、1時間ぐらいはそこに割いてるんですよ。
おお、
でもうすげえ丁寧に作ってあって、あのかなり正統派の J ホラーとして、俺こんな俺が見てもおいい怖いこれはって思えるぐらいの、
へ、
素晴らしい作りにしてなってて、特にオープニング始まってすぐのシーン、始まってすぐのオープニングなんて、もう前このコーナーでも話しました、あの近代日本ホラーの礎を作った演出家の小中千秋さんっていう方のね、いわゆる小中理論っていう作り方がありまして、それを踏襲してその中田さんとか清水さんとかも作ってるっていう、その大元の方がいるんですけど、その小中理論をしっかり踏襲して捉えてある素晴らしい演出で、オープニング始まってすぐ、あれ俺ってホラー映画見に来たんだっけって勘違いするぐらい完全なホラー映画でした。まあホラー映画なんですけどね、
今ちょっと見失ったけど、
なんでしょう、その出崎さんの持ってる白石監督の特殊なフィルターがホラーをホラーとして認識してないみたいな
ホラー映画なんですけど、ホラー映画を見に来たと勘違いするぐらいのホラー映画でした
からね。あ、はあ、はい、
そこら辺はね、やっぱね、それこそ J ホラーの系譜にいる白石監督を使ったっていうところがやっぱ素晴らしいなと。もっとねメジャーな有名作をガンガン撮ってるね、某監督とか某監督とかみたいな、ホラーの撮ってるシーンみたいな大物を使う手もあったんだろうけど、そうじゃなくてちゃんとホラー界の人を使ったっていうところはね、うん、素晴らしい。まあとはいえ、これリング呪怨っていう2つのね作品も、
はい、
ある意味では1時間の間にそのエキスを凝縮して作ってるんで、もう怖いのも当たり前だし、もう面白いっていうか、ちゃんと してるっていうのも、もう借りてきた、ね、作品を2つを、それぞれ2時間ずつやってるようなものを、1時間にギュッとまとめてるんで、それはもちろん面白くて当然なんですよ。ただですよ、後半は、白石節、炸裂です
よ。25年後になる。
そこもそんな、それはあんまり何も言わないけど。だからもうある意味では100分の映画なんですけど、リング、呪怨、白石作品の3本立てのような映画なんですね。
おーおーおーお
ー、丁寧に本当リングと呪怨の導入部分を作ってあるし、
うん、
もう容赦なくガンガン出てきてガンガン人殺すからね、もうそこだけでも結構楽しく見れるんですけど、まあやっぱ白石ファンとしては、
はいはい、
この一気にこの白石監督に武士が出るのは、
お
やはり先ほども言いました、化け物には化け物ぶつけんだよというか、あの霊媒師、
また霊媒師っていうキャラクターもいいですね。
そう、慶三が出てくるところからなんですけど、斉藤君はカルトとか見たでしょ。
見ました見ました、はい、
言ってしまえば慶三っていうのはカルトにおけるネオ様みたいなキャラクターなんですよ。
ああ、はいはいはいはい
うん、これはもうね、うん、ある意味ネタバレだけど、まあ、白石作品を見てない人には一切伝わらないよね、うん、
伝わってない
あれテレビで見たことある
もうカルトのネオ様的なね、もう万能感のある霊媒師であ
のキャラクターもすごかったですね。確かに
そこだけならまだカルトの焼き直しみたいな感じに見えるんだけど、おうおう、それだけじゃなく、慶三にはもう一人相方がいるんですよ。
相方
2人組なんですね、その霊媒師は。その相方がまたね超いいんですよ。これもね、予告編にも出てるし、公式サイトにももうキャラクターとして載ってるから、全然ネタバレでも、もう何でもないんだけど、はい、それでもそういうの見てない人は、ぜひ劇場でその相方のキャラを見て、超楽しんでほしい。
楽しむ、
うん、ので、僕はあえて言いませんが、あのね、こう物語全体のプロットとしては、そんなに突飛なものではなくて、かなりありきたりな作品と言ってもいいぐらいのプロットなんですよ。それがですよ。 その貞子、かや子、そして、まあ、かや子の息子敏夫くん、この3人の超強力なキャラクターがいる中で、慶三とその相方っていう、それにある意味では匹敵するぐらいのキャラクターを作るこの白石監督のキャラクターメイキングのうまさ、
人間ですよね、
うん、そう、ここに俺はねやっぱ感動しましたね。さっきもその斉藤君が言ってくれたみたいに、はい、しかも人間側なわけですよ。それはさっきも言ったカルトンのネオ様もしかり、怖すぎシリーズのもう全ての超常現象に拳で挑んでいく暴力ディレクター工藤もしかりそういうね超強力なキャラクターっていうのを人間側に作って負けない、その大キャラクターに負けないレベルのところに昇華していくっていうところが、最高なんですね。
やっぱ三つどもえみたいな感じになるんですか。
そうなんですよ。まあその点についてはまたちょっと述べたい、もう時間12分いってんだけど一つちょっとまあ残念だったところは、はい、もう一応言っとくと、まあでも見に行くっていうのをためらってる人にはいいことなのかもしれないけど、ちょっとグロ要素は少なめです。
お
かなり、これはね多分ねお祭り映画でもあるし年齢制限の兼ね合いだったんだと思うんですよ。 あんまりグロ要素を強くしすぎちゃうと、うんうん、PG15 とか R18 とかにかかっちゃうので、うん、そのためにっていうので仕方ない部分もあるんですけど、やっぱ白石監督の作品っていうのはこのグロさっていうのがすごい重要で、それもちろん血しぶきうんうんとかのこともうまい監督なんだけど、うん、それ以上にもうゲロ吐いたりとかパン作ったりとか
そっち
とか自分の指を自分で切り落としたりとかみたいな、もうすげえ生理的嫌悪感のある表現がすごい上手くて、ともすればもうギャグとしか見えないような映画なんだけど、そういう生理的嫌悪感の強いシーンがポンポンポンって入ってくることによって笑えるんだけど、見終わった後ちょっとした後味の悪さがあってホラー映画を見たんだなっていう気分になれるわけですよ。そこがね、まあ白石監督のいいところなんですけど、まあ、そういう要素はやっぱちょっと少なめでしたね。まあですがグロは少ないので十分怖がれるし、
うん、
怖がれるし、でもグロスは少ないので、うんうんうん、まあ万人に見せられる映画だと思いますよ僕は、この映画に関しては。で、まあ、ここからはちょっとネタバレになるんで、ちょっとだけね、
はいはい、
本当に聞きたくないって人はもうここで止めてください、
う
ん、ね、俺僕がね超好きだったシーンをちょっと一つだけ言いたいと思います。あの呪いの家に、
はい、
その慶三とコンビの霊媒師2人が行くわけですよ、はい、それ視聴者からするとさ、呪いの家って入ったらもう 100% 呪われて、
うん、
100% カヤコによって殺されるんです、家なんですよ、うん、入ってしまうと、うん、立ち入った人間は 100% でも、じゃあどっから立ち入っちゃダメなんだろうって思うじゃん、
うん、なるほどね。
そういうのね、ある種逆手に取ったシーンで慶三が家の前にやってきてガチャッとドア開けるんですよ、
うん、
でも玄関には入らないんですよ、
うん、
相方の霊媒師がに対してどうだって聞くわけですよ。相方が、うん、いるね、かや子、指さすわけですよ、2階の方、それから年を1階の奥の方に指さすわけですよ、うん、したら柱の陰にね、2人から見えないところに年尾くんがいつもの体育座りでこうやって座ってるわけですよ、
うんうんうん、
それに対して安藤正信がそばにあった石を取ってっていうのか指をこう拭いてシャシャシャシャシャってこうくじみたいなのを、銀みたいなのを結んで、その石を思いっきり中にブーンって投げる。そしたら柱にカーンって当たって、それに対して敏夫くんがフヤーって逃げるわけです。で、逃げたね。でもかや子はこうはいかないよって相方が言うわけですよ。で、おお、この家やっぱ当たりだな、二人で帰っていくわけですよ。呪われない
玄関先で帰る。
そうそうそう、これだけ見てもうあのかや子敏夫に対してこんな所業をするこの二人ってもしかして本当に勝てるんじゃないかなと思うわけですよ。
確かにその手があったか的な、
そこを作ってくるっていうところがね、最高にねうまいなって思うわけですね。さすが自ら志願して作っただけはあるっていうね、僕は感動しました。やばい、15分過ぎてる。というわけで今回ご紹介した映画は貞子 VS かや子でした、
はい。
まあ、白石監督を知らない人からするとね、ちょっとまあさっきも最初に僕が言ったみたいにちょっと地雷収納する B 級作品感が強いんでしょうけど、絶対見て後悔はしない超 B 級作品に仕上がってるんで、ぜひ
褒め言葉ですね。
ぜひ公開終了前に劇場へ行ってください。なんと 4D 版もあるよ。これ 4D 版もう一回見に行こうかなと思ってます。また来週
また来週
また来週。